954-34-5811 または JALO で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。8月の27日ということで、いよいよ夏も終わっていくっていう感じ。まだちょっと気温が高いんですけどもね、そんな感じになってきましたね、
夏休みが終わりですよね。
あ、そうですね、あの季節、春夏秋冬というのがあるんですが、この夏だけ行く夏っていう言葉使いますよね、
はい、
あの行く春とか行く冬とかいう言葉はないんですが、この夏だけは、この季節だけは行くっていう言葉を使うというので、やっぱりこう夏の思い出っていうかね、皆さんがいろんなこの夏に作った思い出がもうなんかスッとこう消えていくイメージで、この行く夏っていう言葉があるのかなって思ったりもする。なんかちょっと寂しい
ですよね。
もの寂しい感じがちょうどこの夏の終わりだという気がしませんか。
でも逆に夏って思い出いっぱいあるんじゃないですか。
ありますけどね、
でもなんか行くって言われたら寂しいですよね。
寂しいですよね、ちょうど今がその季節かなと思います。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はお電話でお話をお伺いさせていただきます、
はい、
京都府視覚障害者協会職業部の川村優子さんと電話がつながっております。川村さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
川村さんは京都府視覚障害者協会というところにいらっしゃいますが、この協会、はい、どういう協会かちょっと教えていただけますか。
はい、私もそんなに教会に長くいるものではないですし、
はあ、
その中心で活動しているものではないので、
ええ、
あのぼんやりしかわからないかもしれない。
いやいや、まあ、お勤めでしたら大体のことはお分かりだと思うんで、はい、私の知ってる範囲でと言います、はい、いやもうそれで結構でございますんで、どうぞ、
はいはい、もう歴史は長くて1948年に会ができたというふうに聞いてます、
はい、そうなんですね。
はい、名前はね、昔は視覚障害者じゃなくて盲人会連合とか、ちょっと違う名前だったそうですけれども、はい、
なるほど、
うん、はい、そこから、始まって、今も78年になるんですかね。
あ、歴史があるんですよ。
はい、という協会で、
はい、まあ、
視覚障害、ね、目の見えない見えにくい方、当事者の方と、
うん、
あとその支援者の方というかが集まって、今もそうですけれども、一人ぼっちの視覚障害者を一人でもこう減らしていこうというか、うん、そういうような取り組みをずっと続けているというような協会になります。
なるほど、はい、この京都府視覚障害者協会、私もちょっと寄せていただいたところがあるんですが、非常に大きな建物で、しかもですね、皆さんが非常に活発にいろんな活動をなさっていらっしゃるところというイメージを持ってるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
ありがとうございます。私もしょっちゅう行くわけではないですが、まあ、月に一度ぐらいは足を運ぶんですけど、
うん、
はい、建物としてもね、原田さん言ってくださったように、4階建てで地下もありますので、全部で建物の階数としてはね、地下1階から4階までっていう形で、
立派なんですよ。
はい、結構大きな建物でして、研修室から、あとはそういう相談を受け付けるような お部屋があったりですとか、はい、あとね、あの視覚障害、目が見えにくくなった方が、あのこういう用具を使ったらいいよっていうような用具の紹介をしている場所ですとか、うん、
はい、
あとその展示ですとかね、あの音声の図書が置いてあるような場所でしたりとか、
は
い、本当にあの目の見えない見えにくい方が困った時に、あのちょっと立ち寄っていただけると何かこうヒントというか、そういうのが見つけられる場所かなとは思いますので、まあ、
正直西村さん、はい、こういうところは心強いですよね。
そうです、うん、あのだって目が見えにくくなった時って、うん、なんていうかな、そういう情報って正直ないじゃないですか、
うん、
だからそういうので相談できる場所、
うん、
それに連なって、例えばこういうの使ったらちょっとでも文字大きくなって見えやすいですよとか、具体的にこうなんていうか日常生活が豊かになるような情報を教えてもらうと、ちょっと気持ちの中がちょっと違ってくるのよね。え、何もできないんじゃないのって思ってる気持ちが、あ、そうじゃないんや、こういうの使ったらちょっと自分で見ることできるんやとかね、思う気持ちがやっぱり前向きになっていいかなとは思うんですけど、うん、
非常に頼りになるというかね、こういうところがあれば本当心強いという感じがしますが、うん、
はい、
あの川村さんご自身も視覚障害をお持ちだというふうにお伺いしたんですが。
あ、はい、そうです、私自身もあの視覚障害の当事者ですね。
今目の見え方はどんな感じなんでしょうか。
はい、あ、今はですね、あの明るい暗いが分かる程度ですかね。
なるほど、
光が分かる程度
な感じ
です。
で、川村さんは今月一度ぐらいこちらの方に来られてるということですが、ご紹介させていただいた時に、はい、京都府視覚障害者協会職業部というふうにご紹介したんですが、いろんな部がある中で職業部に関わっていらっしゃるということなんですね。
はい、あ、そうなんです。あの私もあの仕事をしておりますので、
ええ、
そういう現役世代ということもありますので、
はい、
あのいろんな活動の部がある中で、
ええ、
あの職業部でちょっとなんか手伝ってもらえないかっていうことで、本当に私はあのこの部の中でも協力員というか、一応一番こう隅っこの方でというか、
は、
はい、あの先輩方に教えていただきながらこそこそやってるっていうぐらいなんですけど。
え、川村さんご自身は別のお仕事を持っていらっしゃるわけですか。
あ、そうですね、私は、うん、あのずっとあのもともと子供の時からあの目の病気は分かっていたんですけど、
ええ、
子供の時はまだあの
見えてた、
字が読めるぐらい見えてましたので、
はい、
で20代30代でぐっと悪くなったんですけど、
うん、
はい、あの福祉関係の仕事ですね、介護の仕事ですとか、
はいはいはい、
相談員の仕事っていうのを、20代の頃からやってますので、
はい、
あの今もあの形を変えながら見え方に合わせてですけれども、うん、あの福祉業界では働いているので。
なるほど、
はい、
そういうお仕事をしながら、はい、こういうところにも関わっていらっしゃると。で、はい、こちらの、まあ、協会ではいろんな活動をなさっていらっしゃると、実際にこの協会いろんな活動をされてるんですよね。どういう活動をされてるか、はい、ちょっと教えていただけますか。
あ、はい、あの私の知る限りですけれども、まずあの先ほど職業部っていうのがありましたけど、はいはい、いろんな部を設けていまして、
はい、
例えば IT の支援というか、
はい、
そういうことを勉強しようっていうような部ですとか、
はい、
あと広報啓発ですね、
はいはい、
そういうようなあのホームページをリニューアルしたりとか、うん、ご存知かもしれませんがメルマガ色鉛筆とか、
はいはいはい、
展示京都みたいなね、書物ですね、文字でも作りますし、
はい、
展示でも作りますし、言ったら音でも読めるみたいなね。
なるほど。
そういう情報誌の発行ですとか、
はい、
そういうのもしてますし、あと音楽とか、
うん、
そういうような音楽を楽しむような部ですとか、
うん、
あとお料理をやったりとか、いろんな本当に日常生活をこう皆さんと楽しめるようないろんな部がありまして、で自分の入りたい部に入って活動していく中で、自然とこうお知り合いから友達に、そして最終的にはこう無二の親友みたいな形でね、
なるほど、
はい、仲間作りもできていくというような活動をやはり中心に しておりますね。
でもこうしてね、はい、西村さん仲間作りができるというのは、はい、これはまた心強いんですよね。
そうですね、うん、でもやっぱりそれにはやっぱりご本人が勇気を持って一歩踏み出さないと、そういうのって広がらないので、うん、やっぱりちょっと悩んでる人たちに対してはちょっと勇気いるけど一歩踏み出してそういうところに参加していただいたらきっとまた違う世界が見えてくるかなって思うので、うん、ぜひ行っていただきたいですね。
河村さん、
はい、
メルマガ色鉛筆はこの番組で何度か取り上げさせていただいて、言うたら視覚障害者の皆さんの日常がここから見えてくるっていう感じで、一生懸命皆さんがどんな風に生活されているのかよくわかる雑誌になってますよね。
ありがとうございます。その色鉛筆を手掛けてるのも仕事さんのスタッフの中にもおりますので、ぜひ実際に喋ってみたいっていう方がいらっしゃったら、はい、11月の仕事サロン覗いていただけたら嬉しいなとは思うんですが、京都の方だけじゃなくて、そういうこの本とかを発信すると全国の方にお出会いができなくても、うん、全国でね、目が最近見えにくいんだっていうことでわざわざ京都までは行けないけど何か情報をという時にもそういうものは役立ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、はい、河村さん、今日はその仕事サロンという言葉が出てきてるんですが、その仕事サロンについてお話をお伺いしようということなんですけれども、はい、この仕事サロンというのは一体どういうもんなんですか、これは。
あ、はい、仕事サロンと言いまして、もう名前のごとく仕事をテーマにした当事者や支援者の、まあ、集いというか、
はい、
集まりの会なんですけど、できたのは、2012年と聞いてますので、私はその時にはねまず携わってないんですけど、2012年にやはり、ね、視覚障害があろうがなかろうが社会で働くっていうことはすごい、ね、人にとって働くってすごい大切な要素かなとも思いますので、その仕事にスポットを当てて今働いている視覚障害者の人の話を聞いたり、これから仕事を探そうとしている人、あともしかしたら目が見えにくくなって見えなくなって一旦仕事を辞めてしまった方がもう一回仕事をしたいって思った時に、どこに相談したらいいんだろう、はいはい、それこそね、先ほど西村さんもおっしゃっていただきましたけど、その第一歩がなかなか踏み出せない場合にあまり敷居が高いところに行くのは難しいけれども、ちょっと先輩とか、
うん、
私と同じような悩み持ってる人がライトハウスにいるらしいよっていうことで、ちょっと少人数で集まる会を本当に膝を突き合わせてやってみようじゃないかっていうことで始まった。で、一番最初は本当に和室の小さな一部屋、言うたら6畳一間みたいなところにみんな座布団持ってきて、
うん、
膝が当たるようなところで あなたどうしてるのっていうような形でお話し合いが始まったところからどんどん輪が広がっていった。そして今12年迎えて、今度11月に第50回ということに、
はい、なるほど、
なったということになります。
回を重ねて50回、はい、やはりこの仕事サロンでいろいろ話することで、はい、まあ、ホッとできたとか、あるいは仕事が見つかったとかいうのはあったりするんですか。
そういうお声もいただいていますし、うん、やはりじゃあその仕事を見つけるために、
うん、
例えばもう一度仕事復帰するためにどうしたらいいんだろうっていうことを一人で困っておられた方が、例えばこういう役所にこういうふうに言いに行ったらいいんじゃないのとか、
うん、
職場にこういう働きかけをしたらいいんじゃないのとか、
うん、
例えばこういう訓練、例えばパソコンだったり歩行訓練だったり、うん、こういうことから始めてみませんかっていうような形で、すぐに仕事につながらなくってもそれをきっかけにご自身がこうやろうという気持ちになっていただけたっていう声はすごくたくさん聞きますので、別に就職の 斡旋するところではないので、
そうですよね、
気持ちを突き動かすというか、うん、そういうところからかなと思いますが、
でもまず気持ちを動かさないとね、次につながっていかないんでね、これ非常に大事な原点になるところかなと思いますし、特に中途失明の方にとってみれば、本当一度仕事離れるとどうすればいいのかっていうのがわからない現状ですからね。
そうなんです、だからね、今申し上げたみたいに、会社側とどういうふうに交渉したらいいんやろうとかね、はい、やっぱり自分自身もやっぱりスキルアップしていかないといけないのかなとか、うん、じゃあそれにはどうしたらいいのとかいう、多分もう具体的な細かいこう、なんていうか悩みっていうのがあると思うんですけど、はい、まあそこは当事者やから具体的に教えてもらえますもんね、そういうことなんですよね、細かい、
うん、でさらに言うとやはり今ね、川村さん、だんだんあの視覚障害者の方の仕事の幅も広がってきましたよね、うん、
ああそうですね、本当にそれはそう感じますね。
だからまあ就職ちょっとしやすい環境にはなりつつあると、あのまあ門戸が広がってきてるというか、種類が増えてきてるというか、まあそれにはまあ自分たちもこう適応していかないと、勉強していかないといけないということはあるかもわかりませんが、まあこれはもうぜひ皆さん一つね、一歩踏み出して頑張っていただけたらなと思うし、まあ、まずはここへ訪ねられていろんな先輩方からお話を聞いてみるというのも、まあ、大きな要素かなと思いますが、この50回の記念イベントということですが、はい、どんなことされるんですか？
あ、はい、いつもあの仕事サロンっていうのは、3ヶ月に1度年に4回集まりを設けておりまして、
はい、年4回なんですね、
はい、年4回あるんです、でそれで回を重ねて、50回がこの11月にあるんですけれども、うん、あの 今の現状としては、視覚障害がある、そう仕事をされている、うん、今現役で働いておられるあの方をゲストにお招きして、あの登壇いただいて、3、40分ご自身の体験談を語っていただいて、
なるほど、
それについての質問等をあのお答えいただくような形式で、うん、あの今はあのコロナが あってからは、会場に集まっていただく方とズームを使って、今はハイブリッドでもやれるようになってるんですけれども、
なるほど、
いつもはそういう形でやっておりまして、で仕事サロンのスタッフですね、言うたら職業部に属しているようなスタッフ側はどちらかというとこう裏方に回っているんですね、
うん、
その講師の方の先生の調整をしたりとか、参加者の方お一人お一人にお声をかけたりとか、うん、そういうことをしているんですが、実はその仕事サロンスタッフも全員職業人なんですね、
はい、
仕事人人ですので、
は
い、一人一人がやはり仕事に対する思いですとか経験を持っているんです、
うん、
で今回はだからゲストの方をお招きするのではなくって、ちょっと日頃あのスタッフとして裏方方に回ってるから、参加者の方もあのなかなか話がゆっくり聞けない私たちスタッフにスポットを当ててですね、
うん、
あの仕事サロンスタッフ全員当事者なんですが、女性が2名男性が6名おるんですが、
はい、
民間企業で働いているもの、そういう福祉関係で働いているもの、それも技術職だったりあの事務員だったりもありますし、あとあのマッサージとかね、その産業関係で働いているもの、本当に分野もさまざまなものがおりますので、その者たちスタッフにスポットを当てて、
なるほど、
何か参加者の方から質問とか、そういうことをお伺いして、ちょっとざっくばら
ん
に、
うん
うん、この50回をこう噛み締めながら、
はい、
スタッフも一自分の仕事をもう一度見つめ直す意味でもね、
はあ、
そういうあの記念イベントにしたいなと思って、まあ、今準備中です。
より話しやすいというか、ね、なんかいつも相談に乗ってくれはる方ですから、非常にそういう意味ではいろんなことが分かっていらっしゃるので、ぜひ皆さんも参加していただけたらと思うんですが、いつ開催されるんですか？
あ、はい、もう日は決まっておりまして、
はい、
11月の17日、17日の日曜日。
11月の17日の日曜日ですね。はい。
はい。で、場所は京都ライトハウスになりまして、
はい、京都ライトハウスで行われます、はい。
はい。時間はお昼からになりますので、
はい、
一 1時半からだいたい16時4時ぐらいまでになりまして、
1時半から16時ぐらい、はい、
はい、で会場に来ていただいてもいいですし、うん、先ほど言ってましたようにあのズーム開催もしておりますので、
ええ、
遠方の方ですとか
ズーム OK なんですね、
夕方用事があるっていう方はね、うん、あのそういうあのズームからのご参加もいただけます。
なるほど、はい、なんか今質問を募集してるというふうにお伺いしたんですが。
あ、そうなんです、あの突然ね、あの当日振っていただいてもいいんですけれども、
ええ、
あのいろんな質問が出るかもしれないのでということで、
はい、
あの軽くなんですけど、
ええ、
この8月いっぱいですね、あのもし早めにこんなこと聞いてみたいなっていうことがあれば、
うん、
ぜひどんどんスタッフにお寄せくださいっていうことで、
ええ、
あの直接スタッフのことをご存知な方はもう直接言っていただいたらいいですし、
ええ、
もしよかったら京都府視覚障害者に協会の方に電話入れていただいたり、
は
い、
ええ、
あのホームページ開けていただきますと、
はい、
仕事サロン用の、 あのメールアドレスも出てますので。
なるほど。
そういったところもうどんな形でも結構ですので、
はい
はい、何かご要望ご意見いろんな質問などあげていただいたら嬉しいなと思っています。
こちらホームページは京都府視覚障害者協会仕事サロン、これで検索をしてください。京都府視覚障害者協会仕事サロン、仕事サロン、これで、検索をしてください。で9月になんか音楽イベント、これとは別にあるというふうにお伺いしたんですが。
あ、そうなんです、あの先ほどね、あの京都府視覚障害者いろんな活動されてますよねってお声がいただいたんですが、やっぱり音楽とかも、
はい、
あの目が見えないから何もできないじゃなくて本当にお事されてる方とか、
ね、
ピアノされてる方いっぱい、あの原田さんも西村さんもご存知だと思うんですが、
はいはい、
まあ、今回はそういうなんていうか和な感じの、
うん、
あの奏曲とか、ね、あのそういうようなところの演奏会に視覚障害者協会としても出演するということで、
ほうほう、
あの視覚障害者協会だけがやってるんじゃなくって、
ええ、
その大きなイベントに
視覚
障害者協会も一つの演目として登場させていただくっていう形の、
はいはいはい、だから他にもメンバーがたくさんいろんな方がいらっしゃって、請願者の方がいらっしゃって その中で一組で参加されるというわけですね、
はい、そうです。
これが9月の15日日曜日、
そうです、
11時開演、
ちょうど3連休の真ん中なんですけど、
はい
はい、
こちら京都府立文化芸術会館というところで行われます。市バスのですね、はい、京都府立医大病院前で下車されたらすぐだということです。ちなみに入場料は一般1500円、小学校から大学生は500円ということです。詳しくはホームページで見ていただけたらなと思っております。はい、ということでぜひね、あのこういう頼りになるところがありますんで、京都府視覚障害者協会仕事サロンというところ、こちらの方に関わっていらっしゃいます、はい、川村優子さんにお話を伺いしました。川村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
は
い、でもこうしてね、まあ、例えば仕事に就こうと思ってもなかなか難しいと、でもどうしても仕事に就きたい、特に今中途失明の方なんかはどうすればいいのかっていう、まあ、こういうところでちょっとお話を聞くことで随分この明るい未来が見えてくるところがあるのかなと思ったりもします。
そうですね、やっぱり希望が出て、
うん、
できるんじゃないかなって思うので、はい、
そうですよね、
ちょっと諦める前にちょっと相談するというかね、
ですよね、
うん、お話聞かれた方がいいと思いますね、うん、
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした。今週は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も巡りて忘れ里、いかに今す父母、つつがなしやともがき。 しを果たしていつの日にか帰らん山は
1958年にラジオ大阪が開局して以来6種類の OBC ソングがあったのはご存知ですか。初代は1961年民間放送初のステーションソングとして誕生しました。今お聞きのような軽やかなメロディーと親しみやすい歌詞、当時の周波数は1380キロサイクル、次に1310キロサイクル、そして現在の1314キロヘルツに変更され、 OBC ソングも作り変えられてきました。有名作家による曲や社内公募したりと柔軟な発想で作られました。また曲もメロータイプ、ツイスト、ディスコタイプなどいろんなバージョンがあったんです。それぞれの OBC ソングはそれぞれの時代に愛されてきました。いつも皆さんの近くにラジオ大阪があります。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、落語家の立